次は今日のゲストコーナーに移ります。
はい、それではインタビューコーナーです。本日は海沢浩一さんにお越しいただいております。まずプロフィールをご紹介させていただきます。海沢浩一さんは昭和21年1月13日に二部隊でお生まれになりました。江別市にある酪農学園大学を卒業され、家業の農業を営んでいらっしゃいます。ナショナルトラスト運動の一つとしてチコロ苗を設立され、現在設立代表を務めておられます。それではお話を伺いたいと思います。本日お越しいただいたお客様は海沢浩一さんです。
皆さんおはようございます。
はい、それでは質問したいと思いますが、浩一さんの名刺には百姓と吸ってあったと思いますが、どういう思いを込めて百姓と名乗っているのでしょうか。一部では百姓というのは差別的な言葉で使うべきではないという意見もございますが、その点を含めて教えてください。
百姓という言葉を使っているのは、この読んで字のごとく、まあ、百のことをマスターしたいということですよね。つまり農業というのは、いろいろなことができなきゃ経営できないと。ただ事務ができればいいだけでもない、力仕事もしなきゃならない、機械も操作できなきゃいけない、作物の全ての性格性質も覚えなきゃならない、つまり100のことを覚えてもまともな農民にはなれないので、まあせめて100ぐらいはマスターしたいなと。よく百姓というのは差別用語と言われるんですけど、私はこれは本人が使う分には構わないと思うんですね。本人が使っているものを誰も差別用語という権利もないし、本人が、そう思って使っている限り、百姓とは差別用語とは言えないし、まあマスコミは使いたがらないでいつも農業としか書いてくれないんですけど。
あ、そうですか。じゃあ小石さんは実際100の仕事はもう手につきましたか。じゃあまだこれからですか。
死ぬまでにマスターできるかどうか。
そうですか。この道40年のベテランでもやっぱり残してるものあるんでしょうかね。
残してるものっていうよりわからないものことが多すぎますね。
ああ、なるほど。そうですか。はい、じゃあこの百姓というのは奥深い仕事だということが言えるでしょうかね。
それはそうでしょうね。で、すべての気象条件とすべての作物という、まあ、今で言えば作ってる作物どんどん話し合いの中で作物をいかにこちらの利益のあるように仕向けるかですからね。
ああ、なるほど。そうですか。はい、わかりました。それじゃあ自分で使う分には問題ないだろうというそういうお考えですね。はい。はい、それじゃあ次の質問なんですが、米や牛肉をはじめ外国からの輸入が自由化されたことによって、国内産の米や肉の価格が下がり、農家の経営を圧迫していると言われていますが、現状はどのようになっているのでしょうか。教えてください。
これは日本全国の問題だけれど、非常に農家の人たちは今苦しい状態になっていると思います。というのは、一時米がなくなって緊急輸入しましたよね。
はい、
でその緊急輸入する際に、輸入する相手国からそんな必要な時だけ買うなと、ここ過去何年毎年買えという約束を取り付けられて、今その米を買い続けている。そのために国内の米はいらないと。つまり、生産者価格でいくと、政府が買い上げている米、昭和61年代は1万7000円してたんですよ。
ああ、なるほど。
今はたった1万2000円ですからね。物価が値上がってる時代。
ああ、なるほどね。
あるいは日本は物価が高いということで、外国から日本へ持ってきても十分間に合うと。
あ、なるほどね。
外国からどんどん入ってくる。特に大手スーパー、うん、大商社なんていうのはどんどん外国から輸入して、安く売っていると。それはやはり皆さん安いものが欲しいと、そういうことで圧迫しているということは事実です。
あ、なるほどね。
ただここで一つ心配なのは、輸入品に対しての農薬の規制は非常に低いということです。
ああ、なるほど。
日本国の。国内で使われている農薬よりはるかにきつい農薬を使った食べ物がどんどん輸入されているという心配がありますので、その点は皆さん注意してほしいなと。
ああ、なるほど。はい、わかりました。まあ、例えば、ちょうど日本国内で不作になった時にですね、タイ米とか、あとカリフォルニア米とかですね、大手商社がお金を出して、たくさん買い付けましたけど、ああいう状況を見て、小石さん、どのように 感じましたかね。
日本国民の我慢が足りないと思いますよ。
うん、
もう米がなかったら、うどんでもそばでも、なんかでしのげばいいのに、それがなければいけないと。いつか、トイレットペーパーでみんな群がったと同じことをやってるんですよね。
なるほど。じゃあ、あの時、例えば、スパゲティとかうどんとかそばとか、そういうものを食べてしのげればしのいだかもできない。いや、しのぐことができたかもしれない。
それはできますよ。
ああ、なるほど。
贅沢しなきゃいい
んですから。あ、贅沢しなきゃいいですね。はい、わかりました。じゃあ次の質問に進みますが、先ほど紹介いたしましたチコロライという、まあ、団体なんですが、これはアイヌ語だと思いますが、その意味を教えてください。
まずこのチコロライという名前をつけてくれた名付け親というのは茅野茂さんです。そして、最初は私たちの森という名前で何かいいアイヌ語がないかと言ったら、そういう言葉はうまくないなと。
なるほど。
アイヌにとっては水が一番大切だと。
あ、はい、
だから、私たちの沢という意味のチコロナイという名前にしなさいと。
あ、なるほど。
ということで決まっております。
あ、はい、わかりました。それでは茅野茂雄、まあ、FM ピカー氏の代表ですが、名付け親であるということですね。はい。それでは次の質問に移りたいんですが、チコロ内の活動の目的と活動を始めるきっかけは何だったのか教えてください。
これは1993年に遡るんですけど、二部谷フォーラムをやってる真っ最中、今に仏壇に移り住んだ武田さん、彼が、事務室へポンと飛び込んできて、うちの父親の愛の我が人生という本を読んだと。
はい。
で、私たちは大阪で緑の地球ネットワークという、グループで地球に緑を取り戻す運動をしているが、あの本を読んで、ひょっとしたら日本でも俺たちやることあるんじゃないか、何かありませんかという相談に来たのがきっかけですね。
ああ、なるほど、うん。そうですか。じゃあやはりお父様の梶田正さんの愛に我が人生という本を読んで、まあ、武田さんがいらして、まあ、それがきっかけになったと。はい。わかりました。それでは次の質問なんですけれども、現在、チコロ内は NPO、非営利組織法人化の準備をされていると伺いましたが、進行状況はいかがでしょうか。
書類を5月初めに出したんですけど、なんせお役所というのは、まあまあまあ、字一つ間違っていても、字一つ足りなくても、すぐ書類を戻してくる。
なるほど。
そして、ようやく今日まだ最終的な書類を送ったんですけど、
はい、
その書類が通らなきゃまだ戻ってくるでしょう。
ああ、じゃあもう少しというところですね。
まあ、10月頃までには認可が下りるだろうと。
はい、わかりました。それではこれ最後の質問になるんですけれども、ラジオをお聞きの皆さんにですね、梶田浩一さんから一言メッセージをお願いいたします。
まあ、いろいろ言っちゃったんであまりないんですけど、これ、まあ、このチコロ内で言わせていただければ、今北海道は非常に森が荒れていると。あれ、皆さんは見て緑がたくさんあるから森じゃないかと勘違いするかもしれませんが、ちょっと雨が降ったら川が濁る、そして海の魚がいなくなってしまったということは、これは森の崩壊に過ぎないということです。ですから、なんとか、森を取り戻す、そしてこれから生まれてくる子どもたちにきれいな水を飲ませてあげたいということを考えてほしいなと。おいしい水を飲みたかったらコンビニへ行かなきゃならないという、こんな変な時代を早く終わりにしていただきたいなと思います。
はい。
それと、それともう一つ、
はい、
8月19日、畜産家に協賛して、北海道で考える森と人間の関わりという題で、倉本総先生が来て講演してくださいます。5時30分から、猿川歴史館レクチャーホールで行いますので、入場は無料です。
あ、なるほど。はい。じゃあ倉本総さんが8月19日、午後5時30分からですね、
はい、
はい、猿川歴史館のレクチャーホールということで、ぜひ皆さんも聞いてください。本日はインタビューコーナーで、ご出演いただいたのは、平取町二部隊にお住まいの梶田浩一さんでした。 本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。